こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めてのイタリア語は、軍司郎が講談社、現代新書として刊行した。初学者向けのイタリア語入門書である、会話集や活用表を大量に暗記させるタイプの教材ではなく、イタリア語がどのような仕組みを持ち、どこに注意すれば使い始められるのかを、読み物として理解させることに主眼がある。発音日常で用いる基本表現、名詞の整数と冠詞、文の組み立て、2つの過去形、希望や意図を表す表現までを順に扱う。さらに、語の由来や言葉遣いに現れる文化的特徴にも目を向ける。著者の方針は、初学者が最初から文法体系の全体に圧倒されないよう、実用上の核となる規則を選び出すことにある。したがって本書は、単独で高度な運用力を完成させるための網羅的教本というより、イタリア語学習の見取り図と最初の発話への入り口を提供する一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に通じることを起点に置く。初学者のための学習観、本書の特徴は正確さへの不安で発話を先延ばしにしがちな初学者に対し、まずイタリア語を口に出して相手とやり取りする意義を示す点にある。著者は、十分に流暢でない外国人の発話であっても、イタリアでは相手が理解しようとする場面が比較的多く、短い表現を使うこと自体が会話を前進させると述べる。この見方は誤りをなくしてから話すという順序を逆転させるものだ。実際の言語習得では発音語彙、文法知識は孤立して定着するだけでなく、相手の反応を受けながら使った時に区別や必要性が明確になる。本書が提供するのは安易に間違っても良いとする態度ではない発音を丁寧に扱い、基本的な文法を学ぶ必要を認めつつ、完成度の低さを発話不能の理由にしないための現実的な足場である。旅行留学、イタリア人との交流など限られた場面でも使う意識を持つ読者にとって、この学習感は知識を会話へ移す最初の障壁を下げる。次に発音を容易と片付けず伝わりかの基礎として扱う。イタリア語は綴りと発音の対応が比較的規則的で、日本語話者にはローマ字読みとの近さから入りやすいと受け取られやすい。本書も発音の取り組みやすさを入り口にするが、章題を発音を簡単でも丁寧に言おうとしており、その単純化だけでは終わらない。規則的に読めることと聞き手に自然に届くことは別の問題だからである。母音を曖昧にしないこと、子音の扱い、アクセントや語の切れ目を意識することは、初歩的な語彙しか持たない段階ほど重要になる。語彙が少ない話者は言い換えで誤解を補う選択肢が乏しいため、音の明瞭さが意味の識別を支える。本書の発音解説は専門的な音声学へ深く進むより、初学者が文字を見て発話へ移る際の注意点を整える役割を担う。これは会話フレーズの丸暗記だけでは生じやすい。綴りは読めても自信を持って言えない状態を避けるための構成でもある。後続の文法学習と実践的な日常表現を結びつける基礎的だが軽視できない章である。さらに、整数冠詞から文の組み立てへ進む文法の最小骨格、本書は名詞の整と数冠詞文の組み立て方をイタリア語の文法を理解するための中核として配置する。日本語には文法上の内省がないため、男性女性という区分やそれに応じて変化する冠詞形容詞は単なる単語暗記以上の負担になりうる。しかし、この仕組みを個別の例外として覚えるのではなく、名詞句の内部で語がどう対応するかという規則として捉えれば、文の情報を読み取る手がかりにもなる。本書の大事なところに絞る方針は、初学者に全活用や細かな例外を一度に課す代わりに、品質する形と文の基本構造を先に理解させる点にある。イタリア語では主語代名詞が省かれることもあり、動詞の形が誰について述べているかを示す。したがって、冠詞や名詞の位置とともに、語順だけに頼らず文を構成する感覚を得ることが重要になる。本書は規則を網羅する文法辞典ではないが、日常的な短文を自分で組み立て、読んだ文の輪郭をつかむために必要な文法的ほと組みを示す入門書である。そして、2つの過去形を、時間表現ではなく出来事の見方として導入する目次ぎに独立した章として置かれる2つの過去は、イタリア語学習で避けて通れない近過去と半過去を扱う部分である。初学者にとって難しいのは、過去を表す形式が複数あるという事実そのものより、両者の選択が単純な日本語の時制対応では決まらない点にある。一般に近過去は完了した出来事を述べる際の主要な形として用いられ、半過去は過去に継続していた状態、反復的な習慣、別の出来事の背景などを表す。そのため、2つの形式はいつ起きたかだけでなく、話し手が出来事を完結した事実として示すのか、進行状況を習慣として描くのかという視点に関わる。本書が初級段階でこの論点を取り上げる意義は大きい。 旅行の報告、幼少期の説明、食事や滞在の経験など、基本会話でも過去を語る機会は多いからである。一方で、扱う時制を実用的な範囲に限定する姿勢は、複雑な動詞体系を最初からすべて暗記させない。読者はここで活用表の量に圧倒される前に、過去形が文脈と叙述の視点によって使い分けられることを理解できる。最後に、語源言葉遣い生活文化を通じてイタリア語らしさを読む。本書は文法と会話表現で終わらず、イタリア語らしさや語の由来を扱う章を設けている。この構成は言語を伝達の道具だけでなく、歴史や社会的な習慣を含む体系として学ぶためのものである。例えば、継承や呼びかけの選択、日常語のニュアンス、地域差や外来語との関係を知ることは、辞書的な訳語だけでは捉えにくい簡易に注意を向けさせる語源の説明も雑学を追加するためだけではない。似た語のつながりや言葉が変化してきた経路を知れば、道語を記憶する際の手がかりになり、イタリア語がラテン語系の言語として持つ特徴も見えやすくなる。読者の感想でも、この種の文化的語源的な話題が学習書としての読みやすさに寄与していると評価されている。ただし、文化的傾向を個々の人の性格や行動へ機械的に当てはめるべきではない。本書の価値は固定観念を与えることではなく、実際の会話で相手の言い方や場面を観察し、文法規則だけでは説明しきれない言語使用の幅を考える入り口を作る点にある。結論として、本書が特に向くのは、イタリア旅行や文化への関心をきっかけに学び始めたい人、語学学習から長く離れていて文法書に抵抗感がある人、そして既存の会話教材を使う前に言語の全体像をつかみたい人である。発音、生活場面の基本表現、名詞と冠詞、文の構造、近過去と半過去という重要項目を一冊の新書として無理なく見渡せる点が実用的な利点となる。また語源や言葉遣いの背景を含めるため、単なる練習問題の教材よりも、なぜその表現や規則が気になるのかという知的な関心を保ちやすい。反面、会話を自在に行うためには、音声教材による聞き取りと発音練習、語彙の拡張、反復的な演習、実際の使用経験を別途積み重ねる必要がある。本書自体もそのような学習全体を代替するものというより、次の教材へ進むための土台として読むのが適切だろう。同分野の入門書には、定型会話に特化したものや文法事項を詳細に網羅するものがある。その中で本書は必要な文法を絞りながら、言葉の成り立ちと文化的な手触りを結びつける点に特色がある。初歩の知識を実際に使う意欲と観察する視点の両方へつなげる入門書である。ご支援いただける場合は、郡志郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。